ご理解第60節おかげは受け得受けがち。おかげは我が心にあるもの、お得は神様がくださるもの。詩人様の御教えにも、おかげは神から出ると思うな、氏子の心の中から出るものじゃとありますが、お得はそういうわけにはいかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様の御信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。お徳ということを言われます。御信徳とも言われますね。その御信徳、それは神様から信用してもらう、神様からの御信用だと。神様から信用してもらうとどういうことになるか。それはある意味において神様が私どもの言うことを聞いてくださるようにもなるといったようなことでもありましょうね。私どもがもし神様から信用されていないならば、右にしてくださいと言ってもどうかなと、まあ首をかしげられることでしょうね。それこそ銀行にお金を借りに行きます。あ、この人はどうも返してくれそうにないなと、いわば信用がないならば貸してくれません。あ、この人なら間違いなく返してくれるなと思うからこそ信用がある、できる。だからこそ銀行もお金を貸してくれる。あるいはその人自身にはそれほど信用はないけれども、まあバックというのでしょうか、もう一人の人が、いや、もしこの人がお金が払えなかったら私が保証します、ですからこの人にお金を貸してくださいといったような、そのまあ保証人をつけてお金を借りに行くという時にも貸してくださるのでしょうね。そのいわば私どもだけでは信用がまだ足りない、だから神様から、まあお金といえば分かりやすいでしょうか、神様からお金を借りることができない、まあおかげをいただくことはできない、そこにある信用、神様から信用されている方、その保証人が保証人となって神様からお金を借りてくださる、まあおかげをいただいてくださるということもありましょうね。それがいわば取り次ぎ者の力というものかもしれませんね。その取り次ぎの先生が神様から、天地金の神様から信用していただいておられる、その天地金の神様のご信用がその取り次ぎの先生にある。だからその氏子へも、何と言いましょうかね、取り次ぎ者の信用によって、そのまあ連帯保証人のようなものでしょうか、取り次ぎ者の保証人によって神様がおかげを授けてくださるということもありましょうね。まあ大概はこの方が多いと思いますね。この今日のミニご理解にもあります詩人様、詩人様がある時、信心をせよと言うと拝み出しますわいとおっしゃられたということですが、信心をするということはどういうことかというと、大概の人は拝む、神様に拝んで、まあお願い事をする、自分の願いを叶えてほしい、まあいわば神様どうぞお金を貸してください、あるいはお金を恵んでくださいと、ただ手を合わせて拝むばかり、まあ願い倒すというのでしょうかね。そういうことでも、まああまりにもしつこくだだをこねてでもお願いすればくださらない、貸してくださらないこともないのでしょうけれども、それは決して神様が喜んでおかげを授けてくださるというのではない。今日のミニご理解にあります氏子の心から出るものじゃともありますけれども、 まあ、これはちょっと難しいところですが、いわゆるおかげは我が心にあり、我が心になればおかげがあるという、そこに行き着くのかもしれませんね。しかしそこに至るまでにはなかなかそう簡単にいただけれるとは思いませんね。またもう一つありますのは、神様がおかげを授けてくださる。それは、いわば師匠は、難儀は神様のウインクとも教えてくださいます。私どもが難儀だな、困ったな、という困った出来事がある。いわゆる難儀ですね。それは神様のウインクだということです。神様が宗派を送ってくださっている。まあ、こちらを向いてくれよと。こちらに心を向けてくれよ。という神様の、まあ、何と言いましょうかね。ウインクであるわけですね。なかなか私ども、物事が順調にいっていることがある。その順調にいっているとき、その順調にいっているときには、神様の方に目がなかなか向きません。そして、自分がうまくことを運んだから、自分の知恵才覚でうまくいっている。私が努力したから、というふうに思いがちです。そこには神様のおかげでというものがなかなか入ってきません。私が頑張ったからというわけですね。そして困ったことができる。もう自分の力ではこれ以上頑張ってももうどうしようもない。と、自らの力に限りを感じる。そこに神様におすがりするしかないということになるわけでしょうね。ですから、そのもう自らのいくら頑張ってももうダメだと、もうこれ以上は神様に運を天に任す以外ないといったような、神様に任せるしかない、神様にお願いする以外にないという、その時を神様は待っておられるわけですね。さあ、よく私の方に心を向けてくれたと。それならばさあ、おかげを授けてあげようかと。まあ、しかし、ただでは授けられない。願ってきたからはいはいと、願ったらほいほいとおかげを授けるようなことでは、難儀に合わせたというのでしょうか。難儀を仕組まれた。意味がない。何を神様は目論んでおられるのか。それは氏子が心を改めることを願っておられる。ですから、ご神前も聞くけれども、自らの心の改めの方がもっと聞くとも教えてくださいます。ここで今日のミニゴニ会にあります、心、氏子の心からおかげは出るという、その氏子の心から出るというおかげはここにもあるのかもしれませんね。神様が願われるように氏子が心を改める、そこに神様がおかげを授けてくださるという、氏子の心の改まりにおかげというわけです。実は今朝は、自らの心に取り組むといただいておりました。自らの心に取り組む。信心というのは、自らの心に取り組む。これが信心だと。教えをいただきます。そうすると、ああ、なるほど、そういう心になればよいのか、とわかります。わかったような気になります。それで、できたような気になります。教えを聞いて、なるほど、そうなのかと、合点がいく。その段階で、もう身についたような、教えが身についたような、まあ気色がいたしますね。まあこれが実は大きな間違いで、頭で分かっただけで、なるほど、腹を立てちゃいけないのか、黙って収めることなのか、成り行きを大切にすることなのかと、信心の稽古の仕道が分かります。そして分かってできたかのように錯覚してしまいます。しかし、ひとたびちょっと何か 人から物を言われる。そうするとすぐに腹を立てている。その腹を立てている自分にすら気づかない。こうしてください、ああしてくださいと人から頼まれる。それがいやそんなのはできませんと、もう自分で我が出てしまっている。あ、これは成り行きなのだな、あ、もしかしたらこれが成り行きかもしれないなと感じる心すらどっかに忘れてしまっている。教会で教えをいただいている時にはなるほどそうかとがってもいくけれども、日常生活の中に入ってしまうと点で教えのことなど忘れてしまい、目の前のことに一生懸命というのでしょうかね、目の前のことだけで精一杯だと。黙って収めなさいと言われるけれども、それこそ一言何か言われたら10も20も返してしまうといったようなことがよくあるのではないでしょうかね。その教えはやはり行じる。愛楽理念はその実行をもって生命とする。その教えをいただき実行して初めて効果がある。薬も飲んで初めて効果がある。昨日申しましたね。そのように教えをいただく、そしてその教えを鏡として自らの心に取り組むということが信心だと。誠の信心とはやはり教えをいただき、その教えをもとにして自らの心に取り組む。それこそまずはですから改まれと言われるけれども、どこを改まっていいのかわからない。どうぞ神様改まるところを教えてくださいと願うことから始めねばなりませんね。先生、どこを改まったらいいのですか、もう改まるところなどありませんというのが大概ですから、自らの改まるところがわからない。目は外を向いてますからね。目は内側の心を見るようにはなかなかできていない。これは自分の何と言いましょうか、よしそうするぞという決心を持って自らの心を見つめようとハマってみなければなかなか見れるものではありませんからね。そして成り行きを通して、成り行きは自らの心の映し鏡とも仰せられますから、成り行きの中に自らの心が反映しているわけです。そして人から悪口を言われる、あ、これは私が悪口を言っているのじゃないか、これは私の心が反射されている、まあ鏡となって神様が見せてくださっているのではないかと、その事柄を通して教えを通して自らの心を見つめていく。そしてその自らの心を改まることに取り組む。ああ、今腹を立てているなと気づき、よし、これは腹を立てないようにしよう。どこが間違って腹を立てているのだろうか。これは自分の思い上がりだな、我情我欲だなと、そのことに気づかせていただき、自らの心に取り組んでいく。そういう生き方、そういう姿勢を神様がご覧になって、なるほど、この氏子は信用ができるな、この氏子は自らの心を改まろう、育てようとしておるなといったような信用もついてくるということになりましょうかね。とても信心とは自らの心に取り組むことだということですね。どうぞ今日も一日どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。